全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日は最近の副作用情報から医薬品・医療機器等安全性情報425号・426号について、厚生労働省医薬局医薬安全対策課宮崎翔吾さんにお話しいただきます。
皆さん、こんばんは。厚生労働省医薬局医薬安全対策課でございます。本日は令和7年12月発刊の医薬品・医療機器等安全性情報425号及び令和8年2月発刊の医薬品・医療機器等安全性情報426号についてご紹介いたします。425号の1番目はアンデキサネットアルファの使用上の注意の改定についてです。アンデキサネットアルファ以下本剤と言いますが、本剤はアピキサバンやリバーロキサバン等の直接作用型第 10A 因子阻害薬、以下 F10A 阻害薬と言いますが、 F10A 阻害薬投与中の患者における生命を脅かす出血、または止血困難な出血発現時の抗凝固作用の中和を効能または効果とする医薬品であり、2022年5月より製造販売されています。厚生労働省は医療関係者が本剤投与後の低分子ヘパリン等の使用に関してより詳細な情報に基づき意思決定できるよう、本剤と低分子ヘパリン等の相互作用に関する使用上の注意の改定を令和7年11月26日に指示しました。本項ではその検討内容等について紹介します。本項における本剤の電子化された添付文書、以下電子添文と言いますが、電子添文において重要な基本的注意の項に F10A 阻害薬投与中の出血に対し、本剤を用いて F10A 阻害薬の抗凝固活性を中和し止血した後は血栓塞栓症のリスクを低減するため、できる限り速やかに適切な抗凝固療法の再開を考慮する旨が記載されています。しかしながら、本剤による F10A 阻害薬の抗凝固活性の中和作用の持続時間については不明であり、これまで抗凝固療法の再開時期に関する情報提供はできておりませんでした。また、手術期に本剤を投与した後にはヘパリン抵抗性を示すことがあるので、ヘパリンによる抗凝固が必要な手術・処置の状況下で本剤を投与するにあたっては、本剤投与の用費を慎重に判断することが求められます。しかしながら、ヘパリン抵抗性が危惧される手術期における本剤投与可能時期に関する情報提供についてもこれまではできておりませんでした。今般、製造販売業者が実施した薬物動態薬力学モデル、いわゆる PKPD モデルを用いたシミュレーションにより、本剤投与終了4時間後の時点で F10A 阻害薬または低分子ヘパリンによる本来の抗凝固活性が期待できる旨が明らかになりました。同シミュレーションの結果を踏まえ、電子添文の重要な基本的注意の項にて、本剤投与終了4時間後の時点で、F10A 阻害薬、または低分子ヘパリンによる本来の抗凝固作用が期待できる旨を、相互作用の併用注意、併用に注意することの項にて、低分子ヘパリンの抗凝固活性は、本剤投与終了4時間後には、本剤の影響を受けないと推定されている旨をそれぞれ追記し、注意喚起を行うこととしました。医療関係者の皆様におかれましては、今回の改定の趣旨をご理解いただき、電子添文をよくご確認の上、慎重にご判断いただくとともに、引き続き適正使用にご協力をお願いいたします。425号の2番目以降には、重要な副作用等に関する情報、使用上の注意の改定について、その365、市販直後調査の対象品目一覧を掲載しています。これらの詳細につきましては、医薬品・医療機器等安全性情報425号をご覧ください。続いて、426号の1番目は、 エレビジス点滴常駐の使用上の注意の改定についてです。再生医療等製品エレビジス点滴常駐以下本品と言いますが、本品はマイクロジストロフィンタンパク質を発現する非増殖性遺伝子組み換えアデノ随伴ウイルスベクターを用いた遺伝子治療用製品であり、本邦においてデュシェンヌ型筋ジストロフィー患者以下 DMD 患者と言いますが、 DMD 患者のうち抗 AAVRH74 抗体が陰性、歩行可能、3歳以上8歳未満のいずれの条件も満たす患者を効能、効果または性能として令和7年5月13日に条件及び期限付き承認されました。本品に関する肝機能障害は承認時から添付文書等にて注意喚起を行っておりましたが、同年6月に本法の適用に含まれない歩行不能な DMD 患者における海外での急性肝不全による2例目の死亡例が発生したことを受け、肝機能障害発現時の対応等を明記する添付文書改定を同年8月28日に行いました。また、本品の安全対策を確実なものとするためには、実際に現場で使用される医療従事者向けの適正使用ガイド、患者・家族向け資材、及び日本小児神経学会が作成する適正使用指針、これらを以下関連資材と言いますが、関連資材についても改定し、より具体的な安全性情報を周知する必要がありました。加えて、副作用発生時の対応等のため、適正使用指針において他か他施設との連携ができる体制の整備を投与施設に求めておりましたが、その対応をより徹底する必要がありました。これらの状況に鑑み、同年11月27日に薬事審議会医療機器再生医療等製品安全対策部会安全対策調査会以下調査会と言いますが、調査会を開催し、これらの安全対策について審議いたしました。本校では本品に関するこれら一連の安全対策について紹介いたします。まず今回海外で発生した転機死亡の急性肝不全関連症例2例を評価した結果、本品との因果関係が否定できなかったことから、歩行不能な DMD 患者は本法の適用には含まれないものの、厚生労働省としては使用上の注意を改定し、重大な副作用として急性肝不全を明記することが適切と判断しました。また急性肝不全に関連する肝機能検査項目及び画像検査の実施並びに異常が認められた場合には投与の延期等の適切な対応を行うことを追記しました。さらに本品の承認審査時点では冒険結果が得られていなかった急性肝不全による死亡例1例に関して、今回追加の情報が入手されたことを踏まえ改めて検討した結果、本品投与に伴い使用される副腎皮質ステロイドによる感染症のリスクについても注意喚起を追記することが適切と判断しました。調査会では前述した添付文書改定を踏まえた関連資材の改定や肝機能障害にかかる安全対策を講じる上での関係学会との協力体制について、日本小児神経学会及び日本肝臓学会の専門家に参考人として参加いただいた上で審議を行いました。関連資材の改定に関しては本品投与前の肝機能検査の実施及び本品の投与可否の判断や本品投与後に肝機能障害が発現した場合の連携体制等に関する内容について議論し、また安全対策を講じる上での関係学会との協力体制に関しては関係学会宛に協力を求める通知を発出することについて了承されました。調査会での結果を踏まえ肝機能障害にかかる安全対策が徹底されるよう同年12月17日に各学会宛に通知を発出しました。日本小児神経学会に対しては適正使用指針に基づき実施する東洋医療機関等の認定にあたり適切な安全対策の実施と使用環境の整備を当該施設に求めること、認定医療機関間で本品投与にかかる知識や経験を共有すること、肝機能障害等の重篤な副作用発生時に対応可能な連携先の確保を確実に行うことを依頼しました。また日本肝臓学会に対しては肝機能障害発生時の対応に協力することを依頼しました。これらの対応により本品を投与する医療機関においては肝機能障害が発生した場合には小児患者に対応できる肝臓専門医のいる連携先、 小児神経、小児肝臓内科、小児肝臓外科等の医師で構成される専門家チームであるエキスパートパネル、さらには日本肝臓学会からの協力を得られるような多層的な連携体制が確保できることとなりました。本品は本邦で承認された唯一のデュシェンヌ型筋ジストロフィーに用いられる遺伝子治療用製品であることから、保健衛生上の必要性が特に高いと考えられます。一方で、肝機能障害については関連する医療機関の連携体制を事前に確保した上で、発生時には迅速かつ的確に処置するなど、極めて慎重な対応が必要です。本品の投与に関わる医療機関における医療関係者の皆様におかれましては、今回の添付文書改定及びそれに伴う安全対策の趣旨をご理解の上、適正使用にご協力をお願いいたします。426号の2番目以降には、重要な副作用等に関する情報、使用上の注意の改定について、その366、市販直後調査の対象品目一覧を掲載しています。これらの詳細につきましては、医薬品・医療機器等安全性情報426号をご覧ください。冊子は厚生労働省や PMDA のホームページ PMDA メディナビからダウンロードすることができます。それでは本日の薬学の時間を終わります。ありがとうございました。
今日は最近の副作用情報から医薬品・医療機器等安全性情報425号426号について、厚生労働省医薬局医薬安全対策課宮崎翔吾さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。